午前中に改革から2人続いてしまいました。鈴木俊介先輩が先ほどおっしゃったように、私も政治というのは市政の人々が幸せになるためにあるのだというふうに思っております。残念ながらこの世の中はパラダイスではありませんので、私たちは毎日努力をしなければいけないんだなというふうに感じております。ただ努力は必ず実ると信じまして、本日の質問を始めます。はじめに行政改革の方針について伺います。1997年に旧自治省は社会経済情勢の変化や地方分権の推進に向けた地方公共団体の体質強化のために行政改革推進のための指針を出しました。地方自治体の歳入が引き続き減少する見込みの中、継続して住民満足度を向上させていくためには住民からの新たなニーズに対応していかなければなりません。現在の自治体経営では情報公開や説明責任、市民参画のシステムとそれを保障する障害学習などを充実させるとともに、役所が関与している行政サービス全般の優先順位を明確にすることが必要です。自治体行政評価はそれを行うツールであると思います。行政評価の効用は職員の意識改革、役所のシステム改革、住民と役所の共同の促進の3点が挙げられます。そこでこの4年間の行政評価の成果について質問をいたします。職員の意識改革はどのように進みましたか。また役所のシステムが変わった点についてお答えください。事業数から見ると市民との共同は進んでいると思いますが、共同の進展によってどのように施策の効率化が進みましたでしょうか。 NPO との共同事業やシンクタンク事業を例にお答えください。行政評価でいうところの政策評価とは、総合計画に掲げられた目的達成の進捗度を測定し、施策間の優先順位を決定するものです。ですから総合計画に挙げられた施策が住民要望と合致していない場合、行政評価に有効性はありません。だからこそ住民ニーズの把握は現在の地方自治体経営において最重要事項です。盛岡市総合計画を短期間で見直すようにしたのはここに起因すると私は考えますが、例えばパブリックコメントに寄せられる意見の少なさなどを見ると、住民ニーズの把握はまだまだ不足しており、もっと大きな配慮をしなければならないと思いますが、いかがでしょうか。2006年の3月定例会で市長から行政評価システムにおける市民意見を反映させた指標の設定について、市民アンケート調査での意見を反映させる旨のご答弁をいただいておりますが、この2年間でどのような意見があり、どのような検討がされ、結果どうなったかをお知らせください。前期に私が所属していた議会改革フォーラムでは、職員の地域担当性を取り入れるよう要望してまいりましたが、先ごろの報道では行政改革推進委員会に対して地域担当性を行わない旨を伝えたということです。その理由は、職員が地域住民に担当以外の事項について質問されれば答えなければならない、そこまでの要求は職員に過大な負担をかけすぎるとのこと。役所の仕事は多岐にわたりますから、すべての事業について一人の職員が精通することは不可能に近いと私も思います。多くの地域住民もそのようなことを望んでいるわけではないと思います。私たちが地域担当制を導入するべきだと考えたのは、行政の説明責任を果たすためというよりは、地域で住民の生の声に接することが行政に対する要望を直接聞くことであると考えたからです。民間企業は営業活動を通じて顧客要望を調査しますが、それと同じようなシステムを行政の中にも構築する必要があるのではないかと思います。住民ニーズの調査のために職員の地域担当性を行うよう再考を求めますが、いかがでしょうか。次に岩手競馬についてお聞きします。1月18日岩手競馬の民間委託拡大に関する説明会と現地視察が開かれたとのことです。県内外から14社の企業が参加したとのことです。まずこの説明会の状況と参加した企業について、会社名、業種、参加したことに対する反応を教えてください。 昨年度末、岩手競馬の存続は市民の大きな関心事項でした。330億円もの融資を公正団体が行ったことは、現在でも必ずしも多くの市民の納得を得られていないと思います。今年度の売上も伸びず、公正団体の融資を回収するめどは全く立っていない現状です。今年度は収支均衡を損廃基準にし、売上に合わせてコストカットを行うという手法で乗り切りましたが、この方法はいつまでも続けられるものではありません。売上を伸ばしていくために何を行うのか、谷藤市長は競馬事業の行方を心配している数多くの市民に、今後の競馬事業の経営の方向性を説明する責任があるはずです。お考えをお聞かせください。競馬組合は2009年度から業務の包括的な民間委託拡大を検討していますが、どのような形での委託を想定しているのか、内容についてお知らせください。特に民間委託することによる効果を説明していただけたらと思います。今後、3月3日から7日には委託に関する資格審査が行われ、24日から31日に企画提案を受け付ける予定ですが、どのような提案が行われるのか、その方向性を現在分かっている範囲がございましたらお教えください。市長が市民に対して説明をしなければならないことがもう一つあります。岩手競馬の経営破綻の原因究明と責任の所在を明らかにすることです。県競馬組合の経営を第三者的立場で点検するために作られた県競馬組合事業運営監視委員会が昨年8月に提出した岩手競馬組合の経営悪化及び累積債務拡大についての検証に関する報告書の結論によれば、競馬組合の事業運営の手続きや内容に明らかに法令に違反するものや著しく合理性を欠くものと認められるような事案はなかったが、新盛岡競馬場建設などの施設整備を通じて事業規模を拡大させ、平成12年度決算で実質収支に歳入不足を生じ、その後も赤字を累積させて330億円の公正団体融資を受けるに至った経過からも明らかなとおり、競馬組合の経営がその時々の情勢の変化に適切に対応できていなかったものであり、このことについては競馬組合はもとより組合議会や公正団体を含めて十分に反省するべきと指摘しています。この報告を受けて谷藤市長にはもう一歩踏み込んだご説明をいただきたいと思います。監視委員会が指摘するような結果になってしまったのは、競馬組合の組織形態から生まれたものなのか、それとも当時の実質的なトップの判断ミスなのか、それとも何か他の要因があるのかお聞かせください。私は岩手競馬問題は消えた年金や天下り法人による道路特定財源の無駄遣いと本質的に同じ構造を持っていると思っています。昨年の3月議会でもお話しいたしましたが、競馬組合の事業収入は90年代に200億円近く減っているのにもかかわらず、たった4年間しか勤めていない常勤の副管理者に1000万円を超える退職金を支払っています。自分の懐が痛まないからこのようなことがまかり通ってきたのではないでしょうか。競馬問題の責任をうやむやにしてしまえば、市民は公務員に対して拭い去れない不信感を持つことになります。これは真面目に仕事をしている職員の障害となりかねません。市民との共同を広げていくことにも大きな影を落とすことになるでしょう。昨年末、自民党の若手議員が福田首相に対して税金の浪費などを行った公務員に対して私財により弁償させることを視野に入れた公務員個人に対する損害賠償請求制度を創設するよう提言を行ったそうです。私はこの制度が公務員のみならず外郭団体に勤務する準公務員的な職員にも適用される制度として創設されることを切に願っています。市民の信頼を取り戻すために盛岡市の行政職のトップである谷藤市長にもこの制度の設立にご尽力いただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。 次にインフラ施策についてお聞きします。2月10日盛岡のまちづくりと都市交通を考えるシンポジウムで森正志富山市長が新型路面電車 LRT の導入をはじめとする富山市の交通施策について講演されました。富山市ではコンパクトシティの形成に向けて一貫した交通施策、居住施策が行われております。すでに行っている街中居住推進事業に加えて郊外で住み替えを希望している人たちへの斡旋を行う施策にも取り組み始めたとのことでした。このシンポジウムには谷藤市長もいらしておられましたが、まず森市長の講演についての感想をお聞かせください。富山市の施策が優れているのは森市長が10年後、20年後のビジョンを示しているからです。交通施策、居住施策ともコンパクトシティ形成に寄与する方向で組み立てられており、その姿勢は一貫しています。それに加えて平坦であるがゆえに都市が拡散しやすい富山市の地形や持ち家率日本一という市民気質などコンパクトシティ形成には不利な条件があるにもかかわらず、それに屈することなくチャレンジする市長の姿勢に市の内外から大きな賛辞が寄せられているものだと考えます。私は2006年の6月並びに12月議会に財政が縮小していく現状から考えると、すでにインフラ整備が充実している地域に居住を誘導するような施策を取るべきであること、特に12月議会では富山市の街中居住推進事業も例に挙げてお話をいたしました。また松園での居住者減少から郊外団地の住み替え施策を検討すべきとご提案を差し上げました。その時点ではあまり良いご答弁はいただけなかったと記憶しておりますが、その話をもう一度したいと思います。1960年代から80年代までの間に、つまり松園や湯沢、山岸方面など郊外型の大規模宅地開発が行われた時期に、中心市街地では地域別人口が減少しています。多分郊外の一戸建てに移り住んだ人がたくさんいたのでしょう。それから20年以上経過した現在、郊外での地域別人口が減少しています。もちろん盛岡市全体の人口が減少していますから、地域別人口が減少するのは当たり前ですが、自然減以外にも中心市街地のマンションの増加や西南開発が影響しているように思えて仕方がありません。私が考えているように、新たな場所に利便性が高くきれいな街を作れば作るほど、古い街から新しい街への大規模な地域別人口の移動があるとすれば、それは旧人口集中地区の整備されたインフラを次から次へと手放しながら宅地開発をし続けていく焼き畑居住とでも言うべき街づくりにつながりかねないと感じます。都市整備部からは何度もいたずらに南側に街を伸ばしていくことではないというお答えをいただいておりますが、私はすでに盛岡市の宅地は供給過剰に陥っており、今以上の開発は行財政改革の方針でいうところのいわゆる身の丈を超えた公共事業に当たるのではないかと懸念しています。数十年先の盛岡を考えた場合、それは良いことなのでしょうか。都市の拡散は不経済です。最近の盛岡市の施策である都市計画道路の見直しや交通総合政策、中心市街地活性化の方向性などから考えると、基本的には盛岡市もコンパクトシティを目指しているのかなと思うこともあるのですが、それは富山市のような明確な方向転換を感じさせるものではありません。時期、地域ともにどこまでの開発を行うつもりであるのか、お考えをお聞かせください。次に文化芸術施策についてお聞きします。まず歴史的建造物の保存活用についてお聞きします。年末年始にかけて青山町では森永旧事務所の解体についてさまざまな動きがあり、私もその一部に関わりました。この議場内でも一緒に発言をしてくださった方々が、数名いらっしゃいます。その方々も含めて時間がなかったにもかかわらず何がしかの行動を取ってくださった方々に敬意を表し、この場をお借りして御礼申し上げます。どうもありがとうございました。建物は建築から100年ですから、旧御嶽ヶ原方面で暮らす人たちにとって馬頭踏切交差点の前に立っているのが当たり前の風景でしたので、残してほしいと直接声を上げた人ばかりではなく、解体に対して一抹の寂しさを感じた人はそれなりにいらっしゃったと思います。森永旧事務所は全国近代化遺産活用連絡協議会全国大会の際に 盛岡で行われた全国大会の際に見学地となったこともあり、同協議会の遺産リストにも挙げられているものですが、解体前に盛岡市が価値を評価した経緯はなかったと記憶しております。しかし市は数回にわたり報道各社に対して残す価値がないと発言されています。私の勘違いだったでしょうか。2007年以前の森永旧事務所に関する調査についてお伝えいただき、市が歴史的建造物として価値がないと判断した根拠をお示しください。またそのような評価であれば、なぜ全金の見学地となり得たのでしょうか。そのいきさつを教えてください。盛岡は同規模の類似都市と比べるとモダンな香りの漂う街だと私は思っています。これは戦火によって街並みが破壊されることが少なかったからなのではないかと思います。建物の歴史的価値云々はもとより、その建物があることで作り出される景観は私たちの暮らしや文化に大きな影響を与えます。それは景観法を引き合いにするほどもない自明のことです。だからこそ今回のような場合は地域住民に一言あるべきだったのではないでしょうか。新聞報道を見たの後に幾人もの人から被覆連盟上に関連した活用ができるのではないかという声を聞きました。解体にあたって盛岡市は方針を決定する前に地域の人たちからの意見聴取を行ったのでしょうか。森永から事務所の解体についての打診があったのはいつのことで、その後市がこの件について行ったことを具体的に教えてください。私の見方が間違っているのかもしれませんが、今回のいきさつを思い出すにつけ、盛岡市は何らかの理由で当初から森永旧事務所は一切の保存を行わないと決定していたように感じます。文化を扱う場合、その姿勢は甚だ疑問に感じます。たとえ全面保存が無理であったとしても、移設や一部保存などの方法がある場合、それを追求するべきではないのでしょうか。そもそもそのようなケースを検討したのでしょうか。歴史的建造物は無策のままでは全てなくなってしまう可能性があります。歴史的建造物の解体にあたっては調査を行った後に価値を判断するなどのルールが必要であり、地域に相談した上で活用策があるものは残す努力を積極的に行うべきだと考えますが、いかがでしょうか。次に芸術振興についてお聞きします。先日ある人に芸術振興はお金にならないよと言われました。確かにそうかもしれないと思い当たる節はあります。しかし芸術は人の暮らしに必要不可欠なものではないかとも思うのです。そうでなければ衣食住に直接関係がないのにもかかわらず、人間が太古の昔から絵を描き、歌を歌い、踊りを踊ってきた理由が説明できません。芸術はその表現と鑑賞の方法さえ分かれば、お金がなくとも楽しめるもので、これからの時代に公共の福祉を実現するためには、もっと力を入れてしかるべき課題だと思います。芸術作品を楽しむためには、ちょっとしたコツが必要な場合があります。それは一言では言えないことで、たくさん見たり聞いたり、実際に自分でやってみる中で培われるものです。2005年3月に行った質問の中で、第一生命ホールの事業委託を行っている NPO トリトンアーツネットワークのアウトリーチやロビーコンサートなど音楽を利用したコミュニティ活動を紹介し、芸術活動に触れる機会を増やすことや身近に取り組めるきっかけ作りをすることで芸術活動の裾野を広げる必要性をお話しいたしました。盛岡市でもさまざまな方々がこのような活動に取り組まれておられますが、もっと広がっても良い活動です。岩手大学に芸術を教えるコースもあることですし、盛岡ブランド施策の中で歌われているアーティストレジデンスをさらに推奨し、その方々にご協力いただければ良いと思うのですが、現在までどのような取り組みを行ってきたかお答えください。最近公共ホールに元気がないという声を先日お聞きしました。合併によって盛岡市は県民会館も入れれば大きな公共ホールを5つも抱え込むことになり、結果として中央から持ってくる催しは供給過剰気味とのことです。そのせいで多少の赤字が出ても仕方がないという風潮が生まれ、勢いが鈍ってきているのではないかと言われました。これは主に盛岡市文化振興事業団に対しての感想だと思うのですが、私は同事業団は興行に力点を置くのではなく、芸術表現のワークショップ活動などの育成事業や表現者への援助、指導者の育成の方向に力を注いでほしいと考えています。昨年私の所属する市民団体では盛岡劇場を会場にして 樋口剛さんというがん患者を励ます活動を行っている方の落語会を開催いたしました。その際に事業団の舞台スタッフにお世話になりましたが、彼らは舞台を作る上で大変なプロフェッショナルであると感じました。あのような方々の集団であれば、事業団の主たる活動が興行であってはもったいない、ぜひ地域の文化を育てていく担い手になっていただきたいと思います。実際に盛岡劇場では演劇ワークショップなども行っているとのことですが、事業団の活動は興行と育成、一体どちらにウェイトを置いたものなのでしょうか。職員の活動や予算の使い方などを根拠に考え方を教えてください。キャラホールを利用して行われている少年少女合唱団の活動についてお聞きします。この合唱団は都南公民館の活動として続いてきたもので、大変高い評価を受けていると聞きました。先日行われた今年度の発表会、オペラ走れメロスもチケットが早い段階で完売し、私は見に行きたかったんですが、チケットを入手することができませんでした。ただ不思議なのはこの合唱団の活動形態です。4月から12月までは都南公民館の自主授業で、コンサートは文化振興事業団の催しであるのはなぜでしょうか。事業費のやりくりにかかることで指導者などに変更はないと聞いていますが、芸術活動を育てるという観点に立てば、文化振興事業団も合唱の指導者や公民館職員とともに4月から合唱団の活動に参加すべきなのではないでしょうか。単純に考えれば共済にすれば済む話のような気がするのですが、いかがお考えでしょうか。芸術施策にかかる最後の質問に、旧橋本美術館から寄贈された絵画の修復についてお聞きします。100点を超える絵画の寄贈を受けたけれど、そのほとんどに修復が必要で公開することができず、それらの絵画は市民文化ホールで眠っているとお聞きしました。以前教育委員会からそのリストをいただきましたが、バルビゾン派やら印象派やらのビッグネームの絵が入っており、大変驚きました。教育委員会では毎年修復のための予算要望を行っていますが、財政的な理由で認められず今に至っているとのことです。巨匠の絵といえども多分商品なんだろうと思いますが、このままではそれらの作品が永久に市民の前に公開されることではないのではないかと忍びなく思います。もし予算がつくめどがないならば、絵画修復ファンドを市民に呼びかけるなどの手段を試みた方が公開の可能性が高まるという意味でも、芸術文化の継承を行政任せにしない、人ごとにしないという意味でもより有効だと思うのですが、お考えをお聞かせください。最後に、来年度から実施される岩手県がん対策推進計画に関連してお聞きします。国のがん対策基本法を受けて、岩手でも来年度からの実施予定で地域計画の策定作業が進んでいます。県のパブリックコメントで示された素案を見る限りにおいては、盛岡市が関わっていくのは生活習慣の指導や検診部分だと思いますが、推進計画に対してどのような取り組みを行うつもりなのかお知らせ願います。病気になったとき、先輩患者の助言は大きな力になります。島根県ではすべてのがん診療拠点病院と地域の公民館など13箇所にがん患者サロンを設置し、効果を上げていると聞きます。新しく設置される盛岡保健所の健康相談にこのような取り組みを行っていただきたいのですが、ご検討いただけませんでしょうか。今回の推進計画には緩和医療が大きく取り上げられていますが、緩和医療全体が今のところ診療科として認められておらず、心の痛みなどへの対処も含めた緩和ケアとなれば、医療関係者にとってもポピュラーであるとは言い難い状況です。以前、市立病院に緩和ケア施設の設置を要望した際、同病院では実質的に緩和的医療を行っているとのお答えでした。県計画では、すべての医師に緩和医療研修を行うこととなっておりますが、市立病院では以前から取り組んでいるとこのことですので、ぜひ医師を先進病院へ実施研修に行かせていただきたいと思います。いかがでしょうか。また、緩和ケア、特に余命宣告後のターミナルケアにおいては、患者の生活の質を向上させることが大きな柱となりますが、緩和医療が進んでいるとは言い難い日本の医療において、患者さんが何を不安に思い、どういうことをしてもらいたいと考え、その実現のために何が必要なのかという点が きちんと整理されているわけではありません。また一人一人違うとも思います。病院の相談業務を通じて患者さんの声を蓄積し、総体として緩和ケアはどうあるべきかということを考えられるような体制を取っていただきたいのですが、それは可能でしょうか。不可能であれば何が障害になっているのか教えてください。以上で私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。